こんばんは、ロースアリです。
こんばんは、上杉ゆきです。
この番組は YouTuber の次に来ると呼ばれているライバーに焦点を当て、今後のライブ配信業界を盛り上げるべく、ライバーがもっと様々な舞台で活躍するためにはどうすればいいのかを考えながら、ライバー自身のタレント力を育てていく番組です。11月1週目はリクチャで配信活動をしているロースアリと、
はい、ポコチャで毎日配信してます上杉ゆきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあさあ、やってまいりましたね、はい、今日も盛り上がっていきましょう。
そうですね、東京披露サテライトスタジオからお送りする1時間の生放送、番組を通じてライブ配信を盛り上げていく方法を一緒に探っていきましょう。
今日絶好調ですね。
いつも
冒頭からね、甘噛み加えていくっていうね、絶好調ですね。
頑張ります。
いや、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月になりましたね。
はい、11月になりました。
もうちょっとで1年じゃないですか。
本当ですね、なんかもう 早いけどなんか、まだ慣れない
です。あっという間ですね。で、34回目ですからね。
はい。
11月。11月といえば。
11月といえば。
なんかありますか？
ポッキーの日。
ポッキーの日ね。11月11日ね。
はい。
ポッキーの日、なんかやったことあります？ポッキーの日とか。
ポッキーの日は、ちょっと、前回はコロナでできなかったんですけど、毎年あの家族でポッキーの日をやるっていうのを10年ぐらいずっと続けて。
10年すごいな。え、何やるんですか？ポッキー食べるみたいな、恵方巻きみたいな。
恵方巻きみたいな感じで、あの全国とか本当世界のポッキーを本当にみんなが買い占めてきて、見つけたポッキー全部1年間こう貯めるみたいな。で、そこで順位をつけるみたいなのをやってて。
え、しかも全部の種類今買い占めるって言いましたよね。
え、もうはい、あのあるやつ全部買ってくる。
え、ってことはセブンイレブンでポッキーやったら10
箱。あ、もう全部10箱。
え、じゃあ1年貯めるってことは。
すごい量ですね。だからなんかあのまあシーズンとかもあるんで、まあ、半年ぐらいしかも賞味期限持たないから、まあ、それぐらいからちょっと買い始めて、そろそろこう地方行ってこようかみたいな。
え、それ当日に何箱になるの？
え、でも結構すごいですよ、ほんと30とか40、もっとあるか。
え、ちょっと待って、買い占めるって言いましたよね。
待って、いくつあるんだろう、わかんないです、結構。え、ちょっとほんと後で写真投稿しますぐらいの。
あー、投稿じゃぜひ。
はい、結構、あの、なんていうんですか、遠足用の大きい、なんていうんですか、あれ風呂敷なんていうんですか、
ブルーシート風呂敷ってないやん。
ブルーシートにいっぱいバーって並ぶくらい買いあります。
今年は
ちょっと迷ってますね。帰るかどうか迷ってるので。
僕はあの今年11月11日に、はい、あのポッキー大食い選手権やろうかな、配信で。
はいはいはい。いくつぐらい食べれると思います？
まあ、7万本ぐらい。
7個ぐらいってこと
で。わかんないんで、多分1袋多分20本ぐらいなんで、はい、まあ、3500袋ぐらいなんで、1750個分ぐらい。うん、だからまあ、
え、早食いじゃなくて大食い。
大食い。なんで大体まあ、込み込みで予算20万くらいかかる可能性あるんで。買い占めても買えないかもしれないですけど。
いいですね。
ポッキーをひたすら食べるっていう。
ひたすら食べる。味変あり。
味変なし。味変。あの極細ポッキーのあいつと1対1で勝負するっていう。ちなみに前回あの寿司やったんですけど、最近なんかお寿司とかあの大食い配信やってるんですけど、全く大食いじゃないんですよ。
いや、遅いんですからね。
いやいや、全然食えないやつが大食い配信するっていう。
ちょっと面白いからみたいな。
本当に。でも大食い配信って本当にあのガチできついとこまで行くと、一回噛もうとするタイミング間違ったら全部出るみたいなのがあるんですよ。マジで。マジで。恵比寿の寿司屋さんで僕はそこの境地まで行って、友達呼んで友達全部食べてもらいましたから。それでも一人で30貫ちょっとしか食べれなかった。
30貫か。
いや本当に
結構食べてますね。
だからちょっとやりましょう、来月の、はい、この回で、はい、ポッキー配信大食い、
愛ちゃん、私ですか、
愛ちゃんやってもらって、
噛んだら1本。
いや、もう食べたら、いや、違う、なんでやねん。違う、今月内にどっかでやってもらって、
あ、私
で、ここで結果発表。
あ、そういうこと。
どっちが食べた
か。ここで食べるんじゃない。
ただの余暇じゃねえけど。ここで食べながら何すんだよ。そう、だからやってもらって、ちょっとあの、極細ですよ、極細。
極細、はい、わかりました。
何本食べた
ら、今日帰り
ガチでやってください
、ね、はい、絶対あります、
はい、
絶対あります。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。いや、めちゃめちゃね、本当に楽しいんですけれども、はい、番組ではお便りを募集しています、はい、番組のお便りや質問、お問い合わせ、エンジェルのメッセージはすべて info@初見-radio.com info@初見-radio.com までお送りください、
はい、
今週のメールテーマは、私の自慢、私の自慢 です。
自慢話です。
はい。ラジオネームをお忘れなく。
皆さんの自慢話。
自慢話
聞かせてください。
聞かせてください。
なんかあります？自慢話。
自慢話。自慢話っていうか、今日さっき言っていただいたんですけど、白塗りができるようになったっていう感じですかね。
顔面に。
顔面に。
自慢。
自慢っていうか、なんかそんなすごい自慢みたいなあんまない。
もっとあるじゃないですか。
何ありますか？
いちご関連とか。
あ、いちご160個食べれるみたいな。
うん、それも自慢だ。自慢特技やん、それはもう。特技。
自慢、どんな自慢です？逆に。
自慢？
はい。
いや、まあ、自慢って言われると難しいよね。
難しいじゃないですか。
自慢ってしなくないですか、ファンが。
あんまりなんか、褒められてありがとうございますって感じぐらいですか。
自慢ね。あ、あれ、最近俺なんか、あのこのめちゃくちゃ高い時計買ったんやでみたいな話。
ああ、そういうことか、そういうことか。なんか買いましたか？なんか買いましたか？
俺あの仕事で使うあの MacBook 買ったみたいな。
いいじゃないですか。
自慢になんないでしょ。
確かに みんな仕事なら買いますか？
っていう、まあ、まあでもね、仕事なら買うけどさ、自慢になんないでしょ。
はい、
買うけど。
いや、こんな感じのエピソードなのかわからないけど。いやいや、
あの違うんですよ。僕らちょっと謙虚すぎて自慢話が思い浮かんでこないから。これが遠まいよね、この発言が。なんでみんなのね、自慢ガンガンね、はい、今日あの特に送ってもらいたいなと、はい、
待ってます。
思います。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、いや、それではオープニングいきましょう。この番組は株式会社フューチャーラボ、株式会社 J メディア、ファンサ合同会社の提供でお送りいたします。
はい。
それでは上杉さん。1曲目の曲紹介お願いします。
はい、1曲目の曲はですね、僕自身上杉優輝がですね、ポコレコーズから9月22日にリリースした曲となります。カシスです。どうぞ。
天気のスイッチ静かに響くよ。今日が終わる頃思い出してしまう。
自分のやりたいことって何だろう。インターンシップ探すならインターンシップガイド。
ゲストトークのコーナー。東京ヒローサテライトスタジオからお送りしている初見です。本日のゲストを紹介します。本日のゲストはこの方、
エブリーライブで配信してますリサです。よろしくお願いします。よいしょ、
お願いします。はい、そんなリサさんについて私からもね、簡単にご説明をさせていただきます。はい、本日のゲストは謝罪モデルも務めるエブリーライブライバーさんのリサさんです。初見です。第3週目のパーソナリティとしても活躍されております。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。なんか新鮮でまた緊張してますそう、なんか見る景色が、
はい、
そう違うから、いつもねこっちでね座らせてもらってるので、もう
フリートークにフリートークでね、もう存分に楽しんで、はい、僕もね、あの前回ここ座らせていただいたんで、うん、めちゃめちゃ楽しかったので、今日はね思う存分に楽しんでね、いきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、いただきましょうい
つもね、
はい、何かあったらお二人にちょっと助けていただいて、
は
い、
でも案外ですね、あの実は皆さん、あのご存知か分かんないですけど、あの初見ですのパーソナリティって回が毎回違うから、あんまり実は接点ないんです
よ。
はい、
うん、そうなんですよね。一回だけ、
そう、撮影で、はい、撮影でね、そう、あの一回だけ一緒になって、そこでね、あのちょっと飲みながら、
はい、ちょっとちょっと
撮影したっていうくらいでね、うん、なんで結構話す話題もたくさんあるんで、
はい、
聞いていきたいと思いますね。
はい、いや楽しみです。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
そうです
ね。
はい。
はい、引き続きお便りを募集しています。番組へのお便りや質問、本日のゲストリサさんへのメッセージもお待ちしています。本日のメールテーマは私の自慢です。info@初見-radio.com info@初見-radio.com までどしどしお送りください。ラジオネームをお忘れなく。
はい、それではですね、はい、なるほどね、コーナー運用はあの僕がね、自分でするっていうね、まああの11月ね、あの初っ端ということで、まあ、いつもやってる皆さんもういい加減覚えてくれたと思うんですけど、はい、まあ今日ね、リサさん初めての方も、まあ、もしかしたら、多分ほぼいないと思うんですけど、はい、まあ、もしかしたらいるかもしれないんで、あのね、いつものやつやっていきたいと思います。それではいきます。上杉ゆきの一問一答だはい、ということでですね、あの今から簡単な質問を10個程度あのさせていただきます。例えば、塩ラーメン、味噌ラーメン、どっちが好きですか？
味噌ラーメン
みたいな、こんな感じの質問を10個するんで、はい、もうパッパ答えてもらって、その中から、はい、もう気になることをその後にこう、ね、掘りはごり掘っていくっていうのがコーナーになってますんで、
はい、
はい、初体験、心の準備はどうですか？
あの、事前に見てはいたので、
いける、
あの心の中で大体は、はい、でも何来るか分かんないけど
違うやつが来るかもしれない。
そうそうそうそう、
いや大丈夫ですよ、大丈夫です、
そうそう、頑張らないと。
はい、じゃあ心の準備は大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、それではじゃあ、
はい、
参りましょう。
はい、
1問目、お名前をどうぞ。
リサです。
はい、趣味特技はありますか？
趣味特技、趣味相撲観戦で、特技は占いです
はい、
小さい頃の夢は何ですか？
セーラームーンになることです。
お、 なるほど。4つ目、一番印象に残ってるアルバイト。
帽子屋さんです。
5つ目、好きな芸能人は。
ジャングルポケットの斉藤さんです。
なるほど。ほうほうほう。6、座右の銘はありますか。
座右の銘は、コツコツがコツです。コツコツがコツ、
はい、なるほどね、
はい、
ご自身を漢字一文字で例えると何。
真、あの真面目とかの真。
あー、なるほどなるほど、
はい、
8問目、はい、この冬挑戦したいことはありますか。
もつ鍋の食べ比べです。
はい、9問目、ライブ配信で一番楽しかった瞬間は。
まあ、やっぱりリスナーさんと一緒に一つの目標に向かって全力で頑張れたことです。はい、
最後、リサさんにとってライブ配信とは何ですか。
ライブ配信とは大人になっても味わえる青春です。
おー。
おー、やった、拍手もらった。
はい、ありがとうございます。まあ、なかなかね、香ばしい回答からね、あの素晴らしい回答までいただきましたけど、はい、どうでした、あゆちゃん。
いや、めちゃめちゃなんか趣味特技のところ結構両方気になると思ってて。
相撲ね。
はい。
そう、大体突っ込まれるんですけど、あんまり共感してもらえないんですけど、相撲観戦に、なんかうちのお母さんがもともと相撲好きで、で、なんか見てて最初興味なくて、みたいな、つまんないなと思ってたんですけど、だんだんお母さんがすごい熱く語ってきて、で、その力士の方たちのその人柄だったりとか語られたら、だんだん応援したくなってきて、そこからハマりました。そう、面白いんです
よ。今でも見に行ったりするんですか。
あの、見に行ったことは、でもなんかすごいちっちゃいの、2階とかしかないんですけど、2階席で2回ぐらい2階席で2回ぐらい見に行ったことはあります。
基本テレビ。
基本テレビです。あと巡業は行ったことあります。
巡業、
巡業ってお相撲さんの、なんだろう、ファンクラブイベントみたいな、ファンクラブじゃないんですけど、いろんなところにお相撲さんが行くんですよ、全国で。そこの、あのやつに2回それも行きました。
お稽古されてるところを見に行く。
あ、そう、あの、お稽古の、そう、試合みたいなやつがあるんですけど、それも見れるし、で、力士の方たちがいろいろ各自いらっしゃるから、なんかタイミングがあったらなんかあの握手してくださったり、サインしてくださったり、写真撮ってくださったりするんですよ。
すごい。
え、相撲のこの面白さをこう教えてほしいんですけど、何が面白いんですか。
まず、もうなんか基本的に長くても1分以内に勝負が決まるんですよ。だから、あの、飽き性の人もすぐ勝敗が分かるから誰でも見やすい。
なるほど。
だと下克上が起きる。
あ、
それがやっぱり横綱って一番強い人が本当に下のまだ階級の方にが突然勝っちゃうこともあるから、それが、あ、人生みたいなのかな。
なるほどね。
それが
あれ、どれくらいなんかこうランクあるんですか、横綱とか。
あ、なんか、テレビに映ってる方たちはなんか幕内っていう、その方たちがまずなんか第一注目されるみたいな、うんうん、でもその下も重量とかでもなんかすごい細かくあるので、ちょっと、数字は分かんないですけど、
めちゃくちゃある。
結構細かく、
細かい、うん、細かいです。なんか前頭とかもなんか筆頭から十四番目とか、すごい細かいんですよ。そこからやっと小結びとか大関とか、よくみんなが聞いたことある横綱とかにやっとなるみたいな。はいはいはいは
い、すげえな、奥深いんですね。
奥深いです。意外とそうなんです。
相撲好きな人にすら僕人生初めて
入る。でも本当に相撲好きな人がいなくて、いたら本当エブリィラブリサ来てください。
いないですよね。
そう、いないですよ。
初めて聞きました、
ね。競馬とかたまにいますけどね。
競馬やりました、この前。
前から
ね。
たまりました。天皇賞、はい。
そこかはいるんですけど、はい、相撲いないですよね。
そう、私も出会ったことがほぼなくて、配信でも出会ったことないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
だからちょっと出会いたいなと思って。
じゃあぜひ相撲好きな方いたら、
ぜひ。
我こそは
と。我こそは。
コメントしてください。
ぜひお願いいたします。
はい、お願いいたします。
は
い、
占いは？
占いは、あ、このライブ配信をするきっかけにもちょっとつながるんですけど、私ずっとダンサーだけでやってたんですね、
はいはい、
でも体調をめちゃくちゃ崩して仕事が1回2年ぐらいできなくなっちゃったんですよ。それがきっかけでライブ配信をやったんですけど、その前に、
はい、
まあ、ちょっと寝込みながらもなんかしないと生きていけない、どうしようと思って、でいろいろ考えた時に、あれ、占いって需要あるんじゃないかと思って、で占いも別になんか私霊感とかないのであれなんですけど、なんかそのタロットとかカードだったら勉強すればできるんじゃないかなと思って、で勉強して、で今やっと あの本当に配信でもできるぐらい、しかも当たるって言ってもら
え
る
ぐらい、
すごい。そうなんです。なので今配信でもやって解禁しだしたんです。エブリライブに移ってからやりだして、
いいっすね。そういうの面白いっすよね。
楽しいですね。
もうやって、もうぜひぜひあの何か迷ったら、
結構今やってもらった方もじゃ中にいらっしゃる。
いてくれてます。多分あの見てくれてるかな。そう、うん、結構
面白いっす、
ね、うん、あのリサークに来てくれてる方は大体占いやってくれてます。
なんか全般的にみたいな感じですか。なんか学業とかいろいろなんかこう、うん、いろいろあるじゃないですか。
ありますね。基本できます。なんか恋愛運とかそういう、ま、金運、仕事運とかでもいいし。例えばなんかこの人との相性とか、あとなんかそう、あと本当に推しさんとの相性とかいいし、私との相性って言ってくれる方もいるし、今の仕事どうしようみたいな、また辞めたいけどとか、辞めた方がいいかな、それとも続けた方がいいかなとか、はい、そう、そういうの本当に
ガチや
めちゃめちゃ面白いですね。
意外となんかカードがすごいんですよ。なんかカードがすごくて、なんかシャッフルすると飛んだりするんですね。でそれを読むんですよ。で当たってるですよね、それが。
結構大きめっすよね、タロットって。
あ、タロットは物によってトランプサイズもあるし、大きいのもあるんですよね。今ね、本当にちょっとヒロ先生がカードないんですよね。皆さんエブリラブに来てください。
でもこれは見に行きたいですね。
面白いね。
ぜひ来てください。
他なんか気になる、
他気になるところですか、
うん、
なんか好きな芸人さん
ジャンポケの最
初
そこ拾うんやね。
そこなんだろうね。
いや、なんかもう、
はい、
何が好きなんですか。
あ、なんかもうとにかく見てると、
うん、
もう絶対に 笑っちゃうんですよ。必ずどんなに元気がなくても、なんか、あ、斉藤さんテレビ出てるって見ると絶対笑わせてくれるので。
なるほどね。
そこが好きです。
ジャングルポケットの斉藤さん分かんない方いるんじゃないの。この方、
あ、調べてくれてる。
この方
分かりますかね、みんな。はいってやる人です。
なんかこの方です
か。もうなんかね、時差で私の調べてくれてるような。
なるほどね。まあ、シンプルに面白いから好きってこと
ですね。あ、そうですそうです。なんかツボなんですよね。何かわかんないけど。
でもたまにいますよね、そういう方。
なんか見てるだけで面白いみたいな。
自分のそのツボとその人の芸がマッチしてる
みたいな。あ、そうそうそう、ありますよね。そうそうそうなんですよ。
なるほどね。僕気になったのが、
はい、
もつ鍋の食べ比べ。
ああ、はいはいはいはいはい。
食べ比べってどういうことですか。
なんかあのもつ鍋って私あの、はい、ずっと東京住んでるんですけど、
はい、
なんかもつ鍋屋さんで食べたことあるのが塩か醤油かの、はい、なんかどっちかをいつも選ぶイメージだったんですね、うん、でもなんか前にリスナーさんが味噌味もあるんだよって教えてくれて、はい、でむしろなんか本場は味噌の方が
福岡は多分味噌じゃ
ん。そうなんですか。
っていうのを聞いたんですよ。それででもずっとそれが多分去年ぐらいから聞いてたんですけど食べたことがなくて、ちょっと今年はちょっと本当その3パターンを食べてどれが自分の中でやっぱ一番なのかを、
もう福岡行ってほしいっすね。
いや行きたいです。福岡、
福岡行ったら僕山中ってもつ鍋さんあるんですけど、多分福岡が一番有名だと思うんですけど、
はい、山中
そう結構なんかリーズナブルで席も広くて入りやすいんですけど、
ちょメモっちゃおう。
それ多分3種類あるんですよね全部。
あ、本当ですか。
食べ比べしてる。
食べ比べじゃないです
よ。選べる。選べる。
あら、もう3泊3泊して毎日違う感
じ。あ、それいいですね。
でもそんぐらい本当に美味しいもつ鍋屋さんな気がするので。
あのプリンプリンですよね。
そうそうそうそう
そう。そう、プリンプリンのもつ鍋がそう大好きで。たまにプリプリしてない時ありません？なんか。あ、
ちっちゃい。
そうそうそう、あれはもう本当に外れない。
いやいや、それでもちゃんとしたもつ鍋屋さん行ったらね。
そう、絶対あるんですけど。
確かに東京だったら味噌少ないかもしれないですね。
うん、そう、味噌は
食べたことない
ですよね。
醤油が結構ベース。
はい。
うん、
醤油しか食べた
ことない。選べても塩みたいなイメージだったんですよ。
そうかもしれない。
そう、だから、そうなんです。あの、今年はちょっと味噌を食べてみたいなって。締めのラーメンとかも、
いや、美味しい美味しい。僕も、もう
あります。全部食べたこと
あります。あります。全部あれめっちゃ好きなんで。
ちなみに何がおすすめでした。
まあ、でも覚えてないですよね。
覚えてない。
いや、目の前のもつ鍋めちゃくちゃうまめちゃうまみたいな、めっちゃうまみたいな食べてるから、なんか昨日のもマジうまかった、いや今日のもマジうまいみたいな。
あ、確かに
甲乙つけがたい感じなんですよね。
なるほど、そっか。
だから食べたら感想教えてください。
うん、伝えますね。
ね、
うん、食べます。今年
この冬挑戦したいことね。
はい。
他は何かありますか、愛ちゃん。
あの、これ噛んじゃいそうなんでちょっと言わないようにしてたんですけど、コツコツがコツ。
コツコツがコツね。でも いいですよね、
うん、なんかいやこれどこの誰の言葉か分かんないんですけど、はい、なんかずっとそれ頭にあって、うん、私なんか全くカリスマ性とかもないのでなんかこうポンってこうズバ抜けるっていうことが本当に人生で全くないんですよ。でも夢を叶えるみたいな、はい、そうダンサーになるのもなれないんじゃないかなと思ったけど、うん、でもダンスが好きだから頑張ろうってもうコツコツやってきてダンサーになれたし、うん、なんかそういうなんか全部コツコツすることでなんだかんだ夢を叶えてきたんですよ、うん、だから私は多分一生多分コツコツ型だなと思ってコツコツがあのそういう夢を叶えるコツだとこの私みたいなあんまりポンっていけない人も叶えられるよってコツコツ頑張ればって思ってそれが座右の銘です。
いやー素晴らしい。
め
ちゃく
ちゃ素敵ですね。
いいね、
はい、嬉しい。
共感しますね。もうねすごいねいいっすね。コツコツやっぱ大事ですよね、
でもなんかすごいポンって、まあ、翔くんとかポンって
言ってたいやでもなんかそう見えるじゃないですか。なんかライブ配信とかもそうですけど隣を見たらなんかみんなポンって言ってるように見えてるけどみんながめちゃめちゃ、
ね、あの努力はしてる。絶対努力は絶対みんなしますよね。
やってるからなんかそれをでも、うん、今でも念頭に置いてるのめちゃくちゃいいですよね。
そうですね、そう、そこが多分なくなったら終わるタイプなので
なるほどね、
そうなんです。
素晴らしいですね。
そこを頑張りたいなと思ってます、引き続き。
はい
はい。
他は何かあります？
大丈夫ですか？はい、逆にありますか？
なんか喋りたいのあります、うん、最後
喋りたいの、
はい、なんかこれみたいな。
これ、ま
あ、結構聞いたけどね。
うん、
そうですね、さっきね、本当は、はい自分の紹介の時に言おうと思ってたんですけどそれちょっと忘れちゃったので、はい、それ言っていいですか。そのライブ配信で楽しかった瞬間みんなと一緒にやっぱりイベント目標達成するってなんか本当になんだろうそのあなたにとってライブ配信のところライブ配信とあのところでも言ったなんか大人になってもなんか学校の行事みたいにみんなで力を合わせて目標に向かえるって本当にこのライブ配信ならではだなと思ってて、でそれでみんなのおかげで今回エブリーライブ私5月からそれまでずっとワンセブンライブだったんですよ、はい、で、移動してきて初めてスーパースターというイベントで2位にしていただけて、で今月バナーに2回載せさせていただけることになったので、
それもめちゃくちゃすごい。
その本当にありがたい皆さんのおかげでなのでそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。
青春味わってますね、は
い、そうなんです
なるほどね。ちょっとまだまだ聞きたいこともあるんですけど、
はいはい、
あの時間も迫ってるということで、はい、こちらで、
はい、
上杉ゆうきの一問一答コーナー終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちなみに皆様あの YouTube コメントあのしてくださってる方、はい、あの手元に僕らあのこちらありますんであのガンガンコメントしていただければあの見てますのでガンガンコメントして盛り上がってください。はい
続いてはこの曲、ワンセブンタイムの人気ライバーゆうなさんの楽曲、黒猫エゴイズムです。どうぞ。
もう戻れない、あなたと私も帰れない。 だ。
はい、ここでたくさん届いているお便りを紹介させていただきます。ラジオネーム佐藤さんからのお便りです。パーソナリティゲストの皆さん、こんばんは。私の自慢は本当に大したことはないのですが、手を使わずに耳を上下に動かすことができることです。小さい頃にテレビでやっているのを見て真似したところ、気づいたらできるようになっていました。皆さんの小さな自慢も教えてください。今日の放送も楽しみにしていますということなんですけれども。
なるほど、いますよね、こう耳動く、どういいる、ね、いますよね、たまにいますよね、
います
耳なんか動かせる人ね
眉毛とかじゃなくてですか。
眉じゃない
耳います、私もなんかで見たことあります。手首くってできないですけど。
できないですよね耳に力入れるっていう動作がまずできないよね。
そう、
できない。
どこにこう力入ってる、
ね、でもなんかいいですね、こういう小さな自慢、
すごい可愛い、めちゃくちゃ可愛いと思いました、
ね、なんかありますね、リサさん、小さな
自慢。小さな自慢、なんか皆さん過去アプリとか、はいはいはい、スノーとか TikTok とかやったことある人結構いっぱいいると思うんですけど、はい、私両方にがっつりアイボがあるんですね、
はいはいはいはい、
でそのスノーとかで八重歯みたいな、なんか猫の牙みたいなのが加工されるのがあるんですよ、はいはい、だいたいしっかり乗るんですよね
広い、
でも私の歯にしっかり乗るから、あ、バランス的にはいいのかなってそれが自慢です。
八重歯ね、いやでも八重歯チャームポイントですよね、
うん、あ、本当ですか。
八重歯はチャームポイントじゃないですか。
嬉しい。なんか外国の方とかはなんかその国によっては、うん、そのなんかデビルの子みたいな、あんまり、そう、みんな矯正しちゃうから、なんかそう、八重歯はね、あんまり疲れない、うん、国もあるみたい、ね、そうなんですけど、一応チャームポイントとして抜く予定は今のところなく生きてます
日本では結構人気ですね、八重歯あるとい
いかわいいですね、嬉しいです、よかった日本でよかったです
ハロウィンとかはなんかこうやってドラキュラとかもできる、めっちゃ可愛い、
ね、付け牙とか今ありますもんね、
はい、あるあるある、全然やったことないな。
お二人はありますか、なんかこの小さい自慢っていいですかね。
小さい自慢だけいいですね。
ね、かわいい、う
ん、小さい自慢ってなんかあるかな、本当に。
いや、僕これ見て思い出したんですけど、はい、僕こっち、どっちやってな、どっちか の唇だけ上がるんですよ、こうやって。
あ、面白
い、
面白い、面白い、
そう、
ちょっとい
い
す
か、
すごい、
そう、これ
優しい、優しい、なんかめちゃくちゃなんか受け入れないみ
たいなこうやってなる、こっちでいけないんですよ、こっちで、こっちやるとこうなるんですよ、こうなるんですよ。いや、できますか。
できないです、
できない、
こうなる、
すごい、右だけできる、
そう、
こうできる、すごい、片方だけウィンクできるみたいな話と
は違う、そうそう、いや、なんかもうこれ見て、あ、俺もなんか同じやつできるやと思って同じ部類の俺特技あるわと思って
確かにできるかない
や、こんぐらい
面白いですね。
いや、たまにいるんですよ、できる人、うん、いたらちょっと教えてください。
は
い、
もうね、必死で目の前のスタッフさんがね、ちょっと負けじと、翔くんに負けじと狙ってらっしゃるのが。
これは多分耳と一緒で、どうやって力入れるのか分かんないですけど、多分その人は力入るんですよ。うん、だからこっちはできない、こっちはできるっていう。
え、なんかスイッチとかが入るんですかね、その、なんだろう。
分かんないですよね。小学校とかそれこそこの方と一緒でやってたんで、数年ぶりにやりましたよ。こんなの話す時が人生に来ると思ってなかったです。
その佐藤さんのおかげで思い出しましたね。
小さな自慢、これで今度からいきますね。
いいな、
ね、
は
い、でもっとね、本当にたくさんの自慢聞きたいので、皆さんからの自慢話もお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私の一品、このコーナーは私の一品と題して、ゲストのリサさんにご自身を象徴するような一品をお持ちいただきました。その一品を通してリサさんのことをもっと知っていただこうというコーナーになっております。はい、今日の一品ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
今日の私の一品は、
はい、
振り付けノートです。
振り付けノート、
はい、私は、はい、ダンサー振付師の仕事もしているんですけれども、でなんか主にこれは、はい、
なんか地下アイドルちゃんとかの振り付けとかをさせていただくことが多くて、でこれちょっと2つあるんですけど、はい、1個は歌詞、これちょっとパッとこういうね、歌詞をまず書くんですね、
はいはいはいはい、
歌詞をまず書いて
どういう曲かみたいな、
そうなんです、まずその曲、何を伝えたい曲なんだろうとか、その曲のことをまず知るために歌詞をまず書くんですよ、
人によってちゃんと色も綺麗に書いて、
みんなメンバーカラーがやっぱりアイドルちゃんとあるので、でちゃんと分かるように、その歌割りっていう、うん、誰がこの時歌ってる、やっぱり歌ってる子が目立たないといけないので、は
い、
それをそう書いて、これ本当に披露したことはないんですけど、そうなんです、このノート、で、 できる限り綺麗な字で書くっていう、はい、自分が見やすいように頑張って書いて、でもう一個がそのフォーメーションノート、
はい、
今の例えば本当にそうですね、この、まあ、ピンクの子が今歌ってるとかになったら、まあ、ピンクの子が分かるように、 これはもう移動ですね、
あすごい、
これは歌の時にどこの場所で踊ってるのかっていうのを書くんですよね、
結構細かいですね、
そうなんですよ、これを全部それぞれで、ちゃんとこの曲の間で全員このルートでちゃんと間に合うのかなとかをそれぞれ全部考えて書くんですよね、そうなんですよ、そのノートが私の一品です、
いやすごいですね、本当に
フォーメーションノート、ちょっとみんなにも見てもらってもいいですか、うん、
めちゃめちゃすごいです、結構細かいですよね、
結構
そうなんですよ、これはね、あの歌詞のやつなんですけどね、
はい、
そう
です
、めっちゃすごい
すごい
そうなんですよ、でこれを見ながら、はい、あのメンバーに移す、
すごいな、これ
本当に細かいっすね、めちゃめちゃ本当に細かいですよね、
そうなんです
よ、そのこの振り付けとかそういうのも思いながら、どれぐらいでその1曲というかその1パートみたいなのを考えたりするんですか、
あ、まあ、1曲基本的にだいたいなんか 4,5 分曲あるんですけど、
はい、
それを、まあ、全部その振り付け、ダンスはもちろんやっぱこのフォーメーションが結構大変なんですよね、
そう
なので、できれば2週間は欲しいっていつも言ってます、
2週間
でも本当に早く1週間でって言われる時もあるし、そうですね、でも短くても5日間ぐらいで頑張って作ったことはあります、でもこっちの希望としては少なくても2週間はくださいっていう感じで、うん、うん、やってますね、
こういうのできる方って感受性豊かなんでできないですよね、うん、
だって何人かこう踊ってるところ想像しないとできないじゃないですか、
うーん、あーそうですね、
なんか左右例えば違うとかあるじゃないですか、うんうんうん、
ありますあります、でも私の場合は結構本当に関わらせてもらった子たちがみんななんか優秀なので、私の方がポンコツなんですよ、だからこれの役なんだけどって言ったらみんなそれを頑張ってやってくれるので、ありがたいことにサクサク進ませてもらえてきたんですけど、そうなんです、私は結構頭が固いのでメンバーに助けられながらやってます、
現場と一緒に作っていくみたいな感じですね、
そうですね、そうそう、なのでたまに何だろう、移動もう、はい、あこっちの方がいいかもっていうのをメンバーが編み出してくれたりもするので、あそれで行こうみたいな、ありがとうみたいな、うん、とかも全然あります。
ダンス自体はどれくらいやってらっしゃるんですか。
ダンス自体は私は高校生の時にダンス部に入ったのがきっかけでダンスを始めて、ダンサーとしては仕事としてはでも10年ぐらいやってます。
ダンサーって仕事すごいっすよね、
うん、そうなんですよ、コロナとかでねちょっとあんまり活動は前よりは減っちゃったんですけど、その今はなんか昔は自分が出る側が多かったんですけど、はい、今はこういう風に振り付けとかの方が指導するとか、振り付けとかの方がそうですね多くなりましたね。そうなんですよ、なのでで
も結構こう慣れてる子に教えることがやっぱ多いですか、なんか初心者みたいな、ちょっとあんまできないよみたいな人とかで
もいます、います、もう初心者の子もいるし、あとはこういうアイドルちゃんじゃなくて、働くお父さんたちに教えることとかもあって、そうなんですよ、なんかこのパパ友、なんかみんな同い年のお子さんを持つパパたちがなんか子供たちの卒園式みたいな、謝恩会か、謝恩会でみんなにサプライズで子供たちが運動会で踊ったやつの本家のやつをフリコピーして踊れるようになって、みんなにサプライズしたいっていう依頼があって、でそう、それをあれ何ヶ月ぐらいかな、 2ヶ月ぐらい、 2,3 ヶ月かなってやって、9人パパたちがいたんですけど、誰も挫折しないでみんなやりきってくれて、そこから3年間ぐらいハマってくれて、
へー、
頑張ってくれて
願いします。
いやいやいや、
みんなこれ覚えて、もう 毎回踊れるようになるので
無茶振りすぎる
すごい無茶振りきた
あの僕の曲の振り付けをつけろって言ってますよ、しかもカンペでねおかしい、
すごい
すごいな。え、配信で踊ったりするんですか？
配信はでも意外と踊らなくって、そうなんですよ。
え、なんでですか？
なんか部屋がまず狭いのでそう、だからあんまり基本配信では歌ってる叫んだり歌ったり、で歌いながら、まあ、ちょっと手振りみたいなのは勝手にやりますけど、そうですね、ダンス配信は意外としてない。たまにね、あのなんか特別な日はいつか披露したいなとは思うんですけど、
スタジオとかね。
そうですね、スタジオ配信は過去にしたことあります。
あるんですね。
あります、ちょっとだけ。
見たいですよね、絶
対。見たいですね。
嬉しい。
ちなみにジャンルはどういう感じですか？結構幅広い。
あ、ジャンルは私は基本は本当はヒップホップで、はいはいはい、結構ガツガツ、
ちょっとアクティブな感じで。
そうです、どちらかというとエグザイルさんとか、はいはいはいはい、そっち系の方が多くて、でもアイドルちゃんの振り付けやるようになって、ちょっとガールズヒップホップみたいなのもやるようになりました。ダンス楽しいのでいや、いつかでもね、振り付け必要だったら言ってください。
でも今 TikTok とかもね、めちゃめちゃ流行ってるからね。
確かに。
ダンスとかもめちゃめちゃいいっすよね。
なんかね、バズるやつとかね、ありますもんね。そう。
そうっすよね。
はい。
ああいうのも考えたらできるんですか？
考えた、そうですね。多分なんかそう、この曲でって、あんまり今のとこやったことないんですけど、うん、できます。
うん、なんかね、誰でもダンスみたいな結構流行ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ずっと
なんかそういうのね、ちょっと覚えながら、それこそ結婚式とかでみんなでやるとか、
うん、やってみようかな、なんかね、キャッチーな、そうそうそう、真似できるみたいな、
すぐできるみたいな、うんうんうん、TikTok とかも誰でも本当すぐできるような、
めっちゃバズりそうですよね。
そうそうそう、多いから、
ね、やってみようかな、アカウント持ってるので、
ね、良さそう、
すげえ、やってみよう、
真似します。
あ、お願いします。
ちょっと できるかな、でも先にちょっと教えて、
ね、確かに
やっぱりちょっと教えてもらってみたいな、
ぜひぜひ。
あり
初見です、メンバーで踊っていただければ、
はい、
ね、嬉しいです。
なるほど、
めちゃめちゃ本当に気になりますが、
はい、ね、うん、これなんか過去のやつなんですよ、今新しいやつじゃなくって。
何冊くらいそれってあるんですかね？
今どうかな、でも 4,5 冊ですかね、
うん、
でもなんかちょっとちゃんと埋まってるやつがいいなと思って、ちょっと前のやつを持ってきました。
一グループ一冊みたいな感じ？
あ、全然です、なんかその時期時期でやってます。
うん、
そう、一グループではないですね、いろんな子たちのやつ全部一緒にやっちゃってます。
へー、すげえな。
そうですね、
なんかダンスしてる人とかってなんかずっと音楽流れてたりとか、なんかいろいろ移動してる時とかもなんかちょっと動いちゃってるみたいな人とかいるじゃないですか。
あ、じゃあそれちょっとやっちゃいます。
いや、
ああるんだ。
ちょっとそれはなんか動いちゃう時があって、でなんか前にあの動こうとは思ってないんですよ。で、なんか特に振り付けの仕事が来てる時は何回も聞いててイメージトレーニングするんですよね。でそれでちょっと電車で結構空いてて座れてる時とかにちょっとこう動いちゃったりした時に、目の前にあの外国の方がいらっしゃったんですよ、はい、そしたらその方になんかあのグッドサインされてみたいな
めっちゃノリノリ、
ええやみたいない
いねみたいなちょっと恥ずかしかったですね
なるほどね。いや、いいっすね。でもそういうのいいな。ダンスか、
はい、ダンスとか したことあります？
いや、全くやったことないんですよ。
あ、本当ですか？
やったことないですね。本当になんか遊びでぐらいはありますけど、うん、なんかスタジオ行って練習したりとかも全くない。
でもなんか歌もねされてるから、うん、歌って踊ったりとかね、いずれ。
確かにね、うん、でもしてくれとは言われます。
あ、
これ踊ってみたいな。
はいはいはいはい。
あの、しかも大体 TikTok のやつなんですけどね。
あ
とかはあるんで、その時はあのお願いします。
あ、ぜひぜひ。ぜひとも喜んで。
ライリーちゃんとかは白塗りして踊ったりしない
？もうなんか宴会芸になってるじゃないですか。
なんかちゃんちゃかちゃんちゃんみたいな踊ったりしない？いらないですか？
やりたいです
ね。ごめんな
さい。逆にそれやったらいい感じ。
でも結構なんかおもろいやっぱ要素をライブ配信大事にされてるんで。
うん、
あ、
なんか覚えてもらいたくて。
はいはい。え、やったことあるんですか？
コメダイみたいな。
コメダイはしてない
よ。コメダイはしてないよ。シロンリオでも最近やってるらしいですよ。
最近やって。
そう
ですよ。
あ、そうなんだ。
シロンリオ
本当にプレゼントしますか。
白塗りなんかおもろそうだなちょっと思いますね。
みんなでやったら面白いかもですね。
いいなでもなんか今後はどうしていきたいとかあるんですか。
今後は私は、そのエブリーライブでに移動して、うん、そこ あのエブリーモデルっていうイベントがあるんですけど、うん、あの広告になりたいんですよ。
広告になりたい、
はい、でなんか配信の話になっちゃうんですけど そう、なんかそこをまず第一の目標で今ちょっと動いてます、
うん、
でなんで広告かって言ったら、はい、やっぱりライブ配信ってもう知ってる人は知ってるけど、まあ、見ない人は全然知らないじゃないですか。で私このダンサーの仲間とかには、はい、生徒とかにもライバーをやってることは言ってないんですね。言ってないんですよ。でなんかやっぱりずっとちょっとどこかでずっとダンサーで頑張っていきたかったのに一回そのできなくなっちゃったのが自分の中で結構負い目じゃないですけどちょっと辛かったんですよね。でなんかでもそこから這い上がって、うん、ちょっとずつお仕事ももらえるようにまたなったんですけど、でもやっぱり私はその間にライブ配信ライバーもすごく自分にとって大事になったからそうやってきてるけれどまだ言ってない人たちが結構いて、なのでちょっとそういう方たちにもあライバーとしてもちゃんとあの爪痕残すぐらいあ頑張ってんだって思ってもらえるぐらいになったら公表しようって思ってて、なのでその広告はあのライブ配信のアプリをダウンロードしてなくても例えば渋谷に飾られるとかなったら、はいそれをもう告知して、ね、そしたら「え本当?」ってねもう渋谷に行ったついでにそう見て「あ本当だリサ乗ってんじゃん」
うんうんうん、
意外とこっちでも頑張ってんだってちょっと認めてもらえるかなみたいなその時にみんなに言おうと思って、
はい、
ずっと温めてきてたんですよ。でそこが今私の目標ですね、はい、であとはもうそこをずっと応援してくれてたうちお母さんと2人なんですけど、はい、お母さんがずっとそれをそういうなんか私がやりたいことを応援してくれてたので、そうなんかやっぱりお母さんも別にライブ配信見てないし、
はい、
母親世帯って、まあ、見ない方が結構多い、うんうんうん、うちの周りは多いのでだからそれこそこうライブ配信を見てないけど街に行ってあこれうちの娘だよってお母さんがこうちょっと自慢できるっていうの
も、
は
いはいはい、
それはいつかねしたいなと思って そこもあってやっぱりこう人目にライブ配信を知らなくてもどっか行けば見えるみたいな、うん、そういう、うん、ものをなんかちゃんとなんか目に見えてなんか功績を残したいなと思って今それに向かって配信をしてます。
なるほど。エブリライブって結構そういうイベントって多いんですか。
あんまり今のところ多くなくってそうなんかそのモデルエブリモデルっていうやつと、うん、あとアドトラなんかあのトラックに乗るやつそうそうあそこら辺が多分、
はいはい、
あとビジョン渋谷のビジョンみたいなはあるんですけどそんなに多くはないからやっぱり狙うのはかなりね大変なんですけど
激戦になります
けどそうなんですよ。だからなんか今はあのコツコツとバナーに乗ることをやっぱり目標にしていて、うんうん、ちょっとでもなんかバナーでよくこの人見かけるなって思ったら、
うんうん、
そうそうそしたらちょっと遊びに来てくれる方が増えるのかな。それも、うん、あの私の座右の銘のコツコツのコツコツがコツ自分で忘れちゃったそうそうそうみたいにそうそうしていきたいなと思って今はちょっとずつバナーに乗ることを目標にしてゆくゆく広告に乗ることを目指してます。あんまり良くないですけどね、
うん、すごいなんか熱い思いというか素敵な思いを、はい、
目標がなんかはっきりあってめっちゃいいっすよね、うん、ありますなんか今ライブ配信において目標とかも
今は本当に今直近出てるミスブーケっていうイベントがあと4日で終わるんですけど、
は
い、そこでグランプリ取るっていう。
ちなみに今は
今
1位。お
ーすごい。えミスブーケっていうちょっとウェディングのモデルのえあの
ハワイ行くらしいです。ハワイ
行く。ハワイ一緒に行こうって言ってたんです
よね。すごい。どういうことですか。そこで撮影するとか。
そうです。なんか上位3名になった人は授賞式かハワイとかでみたいな感
じ。ほぼで行けるんじゃない。
いやわかんないでしょ。まだ何があるかわかんないからちょっと本当に頑張りたいなっていう。
すごい。
すごいですよねハワイ、うん、
ハワイすごい。
直近目指せ
直近ですか、
はい、
目標ライブ配信においてですか、はい、あのやっぱ継続することですね、
うん、
まずは
間違いない
です、ね、まあ、継続してやっぱこう、はい、あのもう一回ちょっと、ま、だメンバーが大事じゃないですか、
うん、
やっぱり、うん、僕がポコチャって配信アプリで、
はい、
あのトップ取らせてもらったことがあるんですよ。全ライバーランキングで一番取らせてもらったことがあるんですけど、
はい、
いやでもその時って僕なんかそれで辞めなかった理由があって、それでこう一人の人がかなり応援してくれたんですよ、
うん、
で結構その結果は出たけど、うん、その内容がみんながこう楽しんでそこの景色見たかっていうとまた違って、
うん、
っていう僕の中の心残りがあって、みんなが 僕の今の配信のテーマが、まあ、みんなで楽しくてっぺんにっていう、そこから考えて、うん、そういうテーマにしたんですけど、うん、まあ、っていう意味で言うとやっぱり継続して今はやっぱりその一緒にライブ配信楽しめる仲間っていうのをやっぱこう模索していくっていうのが今の僕の直近の目標ですね。
めちゃくちゃ素敵。
でもやっぱ継続しないと、うん、ね、うん、ポコチャって多分他の配信アプリよりもやめる率高いんですよ。
あ、そうなんですね。毎日やっぱ
やらなきゃいけない。毎日配信ってやっぱランク制度があって、うん、もう本当に毎日1分単位でこうメンタルをこうギュッてされる時間があるんで、うん、そうそうそう、そこでやっぱマイナス取ってってランクが落ち続けると、うん、やっぱりメンタル的にきついからってやめちゃったりするんで、うん、まあ、結構1個って継続していくっていうのはポイントで、うん、僕もう3年目になりますけど、
はい、
多分ね、5人いるかいないかぐらいだと思いますよ。もう その続けてる人、3年目に入るっていうライバーさんが、わかんないですけど、僕が知ってる中で、うん、それでずっとこう S 帯とかトップの方にいて、はい、継続してる人は本当に少ないから、
うん、すごい、それで、ね、続けてるのすごいね。
そうですね、そこが目標かなって感じですね、
はい、すごい。
いや、もう本当にもっともっと、まあ、みんなでね、思いを語りたい。
アプリは違うけど、はい、頑張っていきましょう。
頑張りましょう、
はい、
頑張
っていきましょう。以上、私の一品のコーナーでした。
即興披露サテライトスタジオからお送りしている初見です。本日のゲストはエブリライブで活躍しているリサさん。早いものでもうエンディングのお時間となってしまいました。リサさん、いかがだったでしょうか。
いや、すごい最初緊張したんですけど、でもなんかすごい楽しかったです。気づいたら緊張も取れて
楽しいですよね。
楽しかったです。
よかった
です。うん、なんか本当にいつもねパーソナリティをね、はい、させていただいてるから、はい、本当にこの景色自体もすごく新鮮だったんですけど、もう2人のおかげでめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。いやい
や、ありがとうございます。本日ですね、最後にゲストのリサさんから皆さんにね伝えたいことがあればぜひぜひ、ね、お伝えいただければと思っております。
はい、
はい、
11月に、10月に、ね、スーパースターというイベントで、はい、皆さんのおかげで2位にしていただけて、で今月、11月の8、8日からと、はい、あと11月の15日から2回バナーに載せていただけることになったので、ぜひそちらチェックしていただけたら嬉しいです。お願いします。あとは今月、はい、私は誕生日月なので11月21日です。皆さん
11月21日だそうです。
忘れないでください。
11月21日
です。はい、はい、そうです。で20日から、はい、年越しじゃない、間違えた。
相当やるやん。待って、40日間やるの。ちょっと欲張りじゃない。ちょっと待ってください。欲張りじゃないか。もうちょっとギュッとして。
ごめんなさい、ちょっと欲が出ちゃいましたね。
少しまで
ね。20日からね、はい、お誕生日配信をするので、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。
はい、はい、ということで皆さん、11月21日から、はい、年越しまで。
少しまで
結構長いんで、ね、40日間ね、多分人生かけて配信していくと思うので、
はい、頑張ります。
次皆さんエブリライブね、ない方はインストールしていただいて、リサさんの配信チェックよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
はい、
11月1週目の放送いかがだったでしょうか。
いいね、いいよ。最後冒頭で甘噛みして、最後狼して終わるみたいな、素晴らしいね。これ名物の第1週目、はい、
11月1週目の放送いかがだったでしょうか。ぜひご意見ご感想はハッシュタグ初見ですをつけてツイートしてください。次回の放送は11月の2週目、11月11日、ポッキーの日ですね、木曜日の20時からです。お楽しみに。
はい、それでは最後エンディング曲を聴いてお別れとなります。リサさん、最後の曲紹介よろしくお願いいたします。
はい、こちらのエンディング曲は123人の音楽ライバーがリモート演奏したミュージックビデオが様々なメディア NHK でも取り上げられました。ワンセブンライブの人気ライバー野田よしきさんの楽曲ライブイズライフです。
はい、ありがとうございます。ということで本日のゲストリサさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おはよう、こんにちは、今日もありがとうって言ってる間に、なんだったっけ、また明日もこの場所で泣いたり笑ったり迷ったり悩んだり怒ったりくたけたり、いつもいつでも 昼晩深夜明け方春夏秋冬正月クリスマス365日24時間営業のたまり場美容師教師ダンサー DJ バーテンダー主婦シンガー出会ったことない出会うはずもない仲間たちが今日も集まるなんか疲れて立ち止まりたい時ポケットの中に遊びに行こうよくだらない話を一人持ち寄って大切な場所を作ろうよ泣いたり笑ったり迷ったり悩んだり怒ったりふざけたりいつもいつでもラララライブイズライフそばにいないのに手をつないでるような気がしてるラララライブイズライフ見えないのに笑い声が聞こえる気がしてるラララライブイッツライフ今日も遊びに行こう待ち合わせはいつもポケットの中ラララライブイッツライフラララライブイッツライフきっと